新しい夢を見つけたと実行したら、その1、欲望の夢も欲しいの夢も、どちらも嫌いではいけない。あなたにとって夢とはどのようなイメージがあるでしょうか。大きな家を持ちたい。大金持ちになりたい。最新の車を持ちたい。夢といえばこうした収入を実現する夢を思い浮かべるのではないでしょうか。こうした夢のことを欲望の夢と言います。自分のことしか考えておらず、自分の欲求を満たすことが夢の原動力であり、目的になっているからです。逆に、他人に喜ばれる夢があります。いわゆる投資の夢です。他人にありがとうと感謝されるために実行する夢です。一見すると素晴らしい夢であるように思います。人に喜んでもらいますが、これでいいではないかと思いますね。しかし、思わぬ落としがあります。他人に感謝されるために自分の人生、家族、友人関係、財産、時間などを犠牲にしている場合が多い。往々にして失ってからでは遅いものを犠牲にします。何かを犠牲にしてまで人に感謝されるのはプラスマイナスゼロです。いえ、失ってからでは遅いものを失うのですが、マイナスの方が大きいのではないでしょうか。自分が不幸になる代わりに他人を幸せにするのはプラスになっていません。結論を申し上げますと、欲望の夢も欲しいの夢もどちらも抱いてはいけない夢です。あえて抱いてはいけない夢と断念させていただきます。想像してみましょう。自分の欲求を求めた夢の結果はどうなるでしょうか。また、自分の生活を犠牲にして欲しいものを与えた夢の結果はどうなるでしょうか。どちらに向かうとしても、夢の最終点は良くない結果が流れています。こうした夢を抱いた方に不幸になっていた人たちをたくさん知っています。人の夢と書いて書かないと書きます。人の考える夢は自分のためにしろ、他人のためにしろ、他人のためにしろ、他人のために完全です。これまでの成功哲学では欲望の夢であるか、あるいは欲しいの夢、他の力でした。しかし、どちらにしてもバランスが悪くなります。自分のことばかり考えていれば自己中心的になります。逆に、他人のことばかり考えていると、どうにも難しいように自分の生活が不安定になります。さて、人の考える夢であれば、何が本当の夢でどうすればいいのでしょうか。答えは次の項目で出すことにしましょう。欲望の夢も欲しいの夢も持たないようにする。正しい夢を見つけたと実行したら、その2、自分の最大限に生かしている夢を持つ。人の考える夢であれば、何が夢でどうすればいいのでしょうか。自分のためにも、他人のためにもある夢です。一方、誰なら、両方考える夢がいい。互いの中でバランスが取れています。それはもはや人の考える夢ではありません。そもそも自分に与えられている素質、それを最大限に出しています。あなたには毎月持ち合わせている全部があります。それは全部の最大限に出していきたいこと、本当の夢です。人として生まれてきたこと、男、女として生まれてきたこと、家族構成、好き嫌い、性格、先天的な要素だけでなく後天的な要素も全て含みます。数はあれば気にならません。あなたが経験できていることを持ち合わせている資質があるからです。いじめにあった経験、大きな病気に悩んでいる事情、罪悪感があるといった後天的なことも全て出せばいい。自分が体験している全てのことを最大限に出していくときになります。いじめにあったとしても、いじめにあっているからこそ感じることがあります。盲目の人は目が見えないからこそ見えるものがあります。耳が聞こえない人は聞こえないからこそ聞こえるものがあります。ただ、そういう人がいい。いいこと、悪いことはあまり考えないでください。いや、そういう考えればどんな状態も全て下になります。そういう感情、経験、状態もあなたからこそできることがあるはずです。それを行い最大限に出していない。自分が持っている素質、自分が体験したことの経験全てを生かしているような生き方をします。自分が働き、他人のためになります。自分の生かしている力は自分は喜びに満ちあふれ、また同時に他人のためにもなります。そこにはマイナスな一つもありません。自他ともにプラスしかありません。私は今自分の最大限に生かしている生き方をしています。人として生まれ、日本人として育ち、長男であること、家族構成などを初めとした先天的な要素を最大限に生かしています。生まれ育った環境、過去に生きている全ての経験という後天的要素も全て生かしています。結果として、今ここで私は文章を書いています。そうすることで私は喜び、読んでくれた人に与えることができます。どんなに辛いことも人のためになれば知れよかったなと思います。悪夢も幸運に変えることができます。最経験も生かされば経験したがいがあります。あなたはあなたを最大自分の最大限に生かして社員になる。正しい夢を見つけたと実行したら、その3、個性を否定しない。個性を気にする。何か自分になる。成功哲学の本ではよく見られることです。何か自分になるために自分の性格や個性を変えようというものです。しかし、何か自分になろうとしてもそもそも個性と変えられた人になるものではありません。性格を変えようとしてもそう簡単に変えられるものではありません。身長を伸ばしたいと思ってもそもそも肉体的な限界があります。注意は、バラバラにはならず、バラバラの注意はならありません。現実的なことを言ってしまえば自分は自分にしかなりません。なお、個性ではなく常になっているというのが正しい表現です。夢を変えられない人は何か自分になって夢を変えようとします。うまくいきません。自分は自分にしかなりませんので、うまくいかないのも当然です。夢を変える人は自分の持ち味を十分に生かす人です。自分を変えず、むしろ他人のまま自分を出して仕事や人間関係に向かいます。個性は最初から内在していますから、引き出すだけでいい。もっと自分が自分らしくなるためにその個性や性格を強烈に引き出そうとします。それは一番効率がよく手に従って生きている形です。天から与えられた素質を十分に生かすことで、神様仏様も喜ぶことでしょう。何か自分になるのではありません。個性をさらに引き出して生かす生き方をすればいいのです。個性を否定せず、武器にしてしまう。正しい夢を見つけたと実行したら、その4、正しいかどうかは体調が良くないかどうかで判断できる。私の夢は本当に自分を出している夢だろうか。今、歩んでいる道は本当に正しい道なのだろうか。夢を変える上で世界が迷いです。自分でさえ目指している夢が正しいのかどうかわからない時があります。今の夢から本当にいいのかどうか判断ができない時があります。評判の言いなしに見てもらえないのでしょうか。せめて今の生き方が正しいのか間違っているのかという答えだけでもあればかなり助かりませんか。私が生まれるための良い方法があります。それをしている時、体調が良くなるかどうかです。自分にやっていることをしていれば体調が良くなります。自分にやっていないことなら体調が悪くなります。シンプルで単純明快な方法です。本当の夢とは自分が知ることを言いました。自分が知っていれば当然体調が良くなります。本来自分が知ることは自分が一番喜びを感じます。ストレスは溜まることから賛成、元気になっていくはずです。もし間違った方向に進んでいるなら、逆に体調は悪くなります。体の中に使うように思うように進まず、使いやすくてストレスも溜まるからです。ぜひ、あなたも自分に当てはめて考えてみてみましょう。正しい方向に進んでいれば、すればすること、元気になるものなのです。体調が良くなることをする。正しい夢を見つけたと実行したら、その後、プラス思考の人はプラス思考を考えない。プラス思考になろうと考える人はマイナス思考の人が考えることです。本当にプラス思考ならすでになっていますが、プラス思考になろうとは考えないからです。プラス思考になろうと考えるのは今マイナス思考だから考えようとします。なお、なお、と意識するのはなっていないということです。これまでの成功哲学では前向きになろう、プラス思考になろうという教えでした。それは言わなくても笑っています。笑っているけどできないから私たちは悩んでいます。では、真のプラス思考になるためにはどうすればいいのでしょうか。プラス思考になろうと意識する必要はありません。本来プラス思考は自分を生かすという正しい夢を抱いていれば自然とプラス思考になってしまいます。そうとしたら考えられなくなります。自分を生かすことそのものがすでにプラスであり、自然とプラス思考が見つかるからです。私は病気をしても、怪我をしても、喧嘩をしてもプラスに考えます。考えようとしなくても、自分を生かして文章を書くという夢を持っているときに全ての出来事は貴重な体験になるからです。怪我をしても文章を書くためにはできたと喜んでしまいます。前向きに考えます。自然に失業、失敗は全て終わらなくなります。何でも問ただひたすら天から授かったこの機会を全て生かしたという夢を生きていないのです。プラス思考は考えないようにする。正しい夢を見つけたと実行の仕方。その6、川の中に従ったことはあなたしない。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。正しい夢を見つけたと実行の仕方。一生懸命努力しているにもかかわらず、なかなか前へと進まないのは全て夢の方向が間違っている可能性が高いです。例えば、川の流れに従って泳いでいると、なかなか前へ進みません。少しでも油断すると、逆流に流されて押し戻されます。夢に向かって進むのは流れに従うから、そうなんです。川の流れはあなたの流れにあります。あなたの全部の性格、家庭環境など全てです。そうした素質は全て生かしましょう。無理やり対応せず、他のままを探し、いたします。それが流れに従うことです。川の流れに従うから、それがあなた次第なのです。こんなにうまくいっているのかと思うことをする。正しい夢を見つけたと実行したら、そうなら、夢は口にすればすることを叶いやすくなる。サンタクロースといえばクリスマスの前夜にプレゼントを運んでくれる伝説上の老人です。赤い服に白い毛のおじいさんが大きな服を持って、トナカが人に乗ってやってくるシーンが印象的ですね。しかし、伝説上の人物ですが、現実の世界に実在するわけではありません。今からまず私たちは子供の頃サンタクロースに欲しいものを願えば、なぜか欲しいものが手に入ったはずです。実在しないはずなのに願えば手に入るのは不思議ですね。なぜでしょうか。欲しいものを口にしたからです。サンタクロースを装った父や母があなたが口にした欲しいものを聞いて、サンタクロースの代わりに枕元に置いてくれます。もし欲しいものを口にしなければ、親はあなたが何を失っているのかわかりません。プレゼントをもらったとしても、思っていたものとは違うものを送ることでしょう。願いをはっきり口にすることは重要だということです。これはサンタクロースの話だけでなく、夢を変える者においても同じです。彼が夢は口に出すことで実現しやすくなります。これが夢、これがしたいと口にすることで、周りの人たちはあなたのことを知って、手助けしているようになります。 口に出していれば言うほど夢は実現に向かいます。中にはそんな夢叶うわけないよという悲観的な言葉を投げる人もいることでしょう。夢の実現を否定する人もいますから、口に出すリスクはあるといえばあります。しかし実際に話していることを邪魔するわけではありません。マイナス4とはいえ、理解可能です。口に出すことはマイナス4よりプラス4の方が大きいので、どんどん口にしましょう。堂々と胸を張って口にするのがコツです。とにかく口に出さないと叶わないのは三択要素と同じなのです。叶えた夢は口に出す。正しい夢の見せ方と実行の仕方。その先、夢が実現しない一番の理由は諦めるから。夢が叶わない理由は様々です。お金がない、場所が悪い、時間がない。何々を言い始めると何々の場面性ができそうです。夢が叶わない理由は様々ですが、ナンバーワンの理由はいつも同じです。諦めるからです。諦めるから夢が叶いません。夢は諦めず追いかけ続ければいずれ実現します。実現するまで諦めなければ夢は必ず実現すると言っても過言ではありません。おみくじ大吉を出すためには運の問題だと思われがちです。しかし、大吉が出るまで諦めず何度でも引き続けたらいい。一応者挑戦者はいけないというルールはありません。夢の実現も一応者挑戦者はいけないというルールはありません。うまくいくまで何度でも挑戦すればいい。一つの夢に集中して何十年も追いかけられるわけではありません。ほとんどの人が継続を放棄して途中で諦めるから夢が叶いません。夢の実現において一番大切なのは諦めないことであり継続です。このことを忘れないでください。夢は実現するまで継続する。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。夢が叶わない人は目をつぶる。夢を叶える人は目を張る。私たちが夢を見るときには眠っているときに目を見ます。目をつぶっている状態です。しかし夢を見たいから目をつぶる睡眠とはしない。現実の夢実現まで目をつぶっていては大変です。問題があっても目をつぶる。不安があっても目をつぶる。不正があっても目をつぶる。目をつぶるとはいえ、こうしたことまで目をつぶっていては夢は遠くなります。問題は大きなり不安でストレスなために不正に寄り添わされます。本当に夢を叶えたい気持ちがあるなら目をつぶるのではなく、叶えます。現実を直視するということです。問題に直視して改善に乗ります。不安がある現実を直す。不正がある現実を正す。こういうことに乗り換えて現実を直視するからこそ夢の実現も現実的になります。目はつぶるのではなく、叶えるのです。だからこそ夢は実現するのです。問題は現実を直視する。正しい夢を見つけ方と実行の仕方。その10、夢を叶えるのはまず夢を見ることから始める。人間には未来を思い描くという素晴らしい想像の力があります。未来に起こることを予想したり、こうなればいいと思っていることを想像したりします。そういう頭で思い描いていることは大変大変確実に実現します。頭で考えているところに行動する生き物です。イメージングの力です。イメージングの力は一流のスポーツ選手も有しています。プロ野球では自分がヒットを打つ場面を想像しながらバッターボックスにいます。体操競技では変に甘くいっている場面を頭の中で描いてから実際の上に挑みます。柔道でもバズり相手を打ちましていることを想像することが決まりやすくなります。まず自分が怖いかいこうやってほしいというイメージを頭の中で思い描くことです。思い描くこともできるので具体的に鮮明な場面を想像しましょう。夢を叶えるのはまず夢を見ることから始めるのです。こうやってほしいというイメージを頭の中で思い描く。正しい夢を見つけたと実行の仕方。その10時、いつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのか。成功を想像すれば現実になる。成功を目指すには決まって投票することです。一種の前もとのようなものです。成功までは当時の違いがあっても想像するという簡単な部分はいかに成功においても共通です。逆に言えばそれだけ重要であり時代に関わらず間違いない行動だということです。しかし想像するのはいいですが一つ大切なことが出ています。いつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのか明確にするということです。抽象的なイメージではいけません。機能や目標を具体的に想像してこそイメージの力が発揮されます。成功者の他の人となるのはいつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのか具体的に考えていることです。またそういう細かいところまで想像しています。いやイメージだけにとどまりません。考えがまとめれば紙に書いて手帳にしたり紙に貼ったりします。そういう細かいことが夢を叶える人とそうでない人の違いです。具体的な夢をいかに生活の一部にするかということです。あなたは夢を叶えるためにたくさんの成功を想像していることでしょう。そのイメージにいつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのかお考えでしょう。イメージがまとめれば紙に書いたり手帳にしたり紙に貼ったりして生活の一部にしましょう。そうした行動をする時点で既に夢へと近づいているのです。いつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのかお願いします。正しい夢を見つけたと実行の仕方。その時に目に見えているものは幻想。見ないものこそ現実。私たちは生きているのは目に見えているものが現実で見ないものは幻想だと思っています。そうものも無理はありません。見るものは目で存在していることを確認できますが、容易に信じることができます。見ないものは目で確認ができないためと言われても、なかなか信じることができません。空気はあるのになかなか実感が持てないのは目にないからです。しかし、その瞬間、私たちの判断は180度ひっくり返ります。目に見えているものは幻想で、見ないものは現実だということに気づいてしまいます。今まで自分は逆の行動をしていたと気づき、ショックを受けます。過去の行動を反省してしまいます。その瞬間にはどんな気持ちでも一線迷いを持っていけません。この世でたくさんの時、大きな素晴らしい空間を所有していたとしても、最後は手放さなければなりません。今、ご対満足できているならば、そういうことを真面目に考えたことはないのではないでしょうか。しかし、年ごとに一応現実的に考えるようになると、真面目に考えるようになります。その瞬間、現実は幻想と変わり、今まで見えず幻想だと思っていたことが本当の現実だったということに気づきます。お金ではなく愛、天才ではなく心、人口ではなく自然、権力ではなく優しさ、どの世界、どの時代、どの人にも共通する心理になります。夢を叶えるためになぜこうした話をしているのかというと、すぐ行動を間違ってほしくないからです。目に見えるものだけを信じて行動してしまい、その瞬間それは全て夢であった、幻であった失敗をしてほしくありません。その瞬間に気づかなくても、今気づけばいい。間違った努力をしなくせずに体力と時間の有効に活用できます。本当に大切なのはお金の場合なのか。生きているのとどちらだろうかと悩みますが、その瞬間から遡って考えると迷わずはっきり答えが分かります。今一度考えを整理して正しい夢を見て進んでください。真摯の夢は追いかけず自分の最大限に生かし、社会に貢献する夢へと切り替えるのです。本当に大切なことに気づく。正しい夢を見つけたと実行の仕方。その13、緊急ではないが大切なことをする。私たち社会生活を大きく分けると4つの活動に分類されます。1、緊急であり大切なこと。2、緊急であり大切でないこと。3、緊急ではないが大切なこと。4、緊急ではなく大切でもないこと。この中で最も優先順位が高いのは1、緊急であり大切なことです。まさに命に関わるような緊急事態は後回しにできません。不良事故、会社の失業や倒産、これは緊急であり大切なことです。命の危険、生活の危機に立たれていますから、今すぐ何か手を打たなければいけません。では逆に最も優先順位が低いのはどうでしょうか。4、緊急でもなく大切でもないことです。緊急でも大切でもありませんから後回しで結構です。誰が考えても答えは同じです。しかし、驚いたことに誰が考えてもらえるような緊急でもなく大切でもないことに私たちは多くの人を使っています。テレビをながら見て大笑いをする。毎日友人と飲みに行ったら仕事の口を叩く。友人と目を出して行動する。これは全て急いでも大切でもありません。別にしなくても生活に支障はなく、生命、財産、生活の危険もありません。今しかできないという緊急さを感じても改めて考えるとそもそもしなくてもいいことだったりします。しては、いないとは言いません。しかし、いかに人生の中で大切なことは後回しで構いません。さて、最も大切なことの話に移りましょう。3、緊急ではないが大切なことです。栄養バランスの取れた食事、適度な運動をする習慣、知識や教養を深めるして、緊急ではないかとはいえ、ほとんどの人が後回しにしてしまい、気づいたときには大切なことを失っています。ここを見落としやすい。例えば、栄養バランスの取れた食事です。食事は満腹になれば何を食べても同じと思うのは誤解です。日々の食生活は積み重ね将来の健康状態に影響します。加速度やジャンクフードは手紙的に安く美味しいのは分かります。しかし、毎日食べていると栄養のバランスが多少高くても野菜や穀物を中心に新しい面で抑えて食事をする方が健康的です。お金がなければまた稼げばいいことです。健康があれば失ってからは取り返しがつきません。また適度な運動をする習慣も同じです。運動をしなくても今すぐ生命に影響はありません。しかし適度な運動をする習慣がある方が必ず健康につながり長生きができます。ストレス発散や気分転換による気持ちは爽やかになり心身ともに高揚です。また知識や教養を深めても緊急ではありませんが大切なことです。勉強はしなくても生きていきます。しかし社会が快適な生活、給料アップ、人間性の向上など人生の豊かさにつながります。緊急ではないが大切なことこそ夢を叶えるために必要なことです。今のうちにいかに緊急ではないが大切なことをつなげていくかです。緊急ではないが大切なことをする。正しい夢を見つけたと実行の仕方。その14、人生はいかに長生きからではなくいかに小引きから。私は幼い頃、長生きができるのは幸せなことだと思っていました。しかし、それは場合によります。長生きであれば、孫の顔を見ることができ、嬉しいことや楽しいことがたくさんあります。世の中の数多くの変化に触れることができることでしょう。しかし、長生きしたとしても、何もない人生はどうでしょうか。愛もなく、友人も知り合いもなく、生きる目標も楽しみもない状態で長生きることは、楽しい人生ではないでしょうか。人生は、ただ闇雲に生きるのではなく、目標と目標を持って、飛び切ることです。中国、孔子のことに、朝に道を行ったら、夕霊に進むことに、朝に道を行ったら、夕霊に進むことになります。人として大切なことを聞いて去ることができれば、その夢が信じても、心のことがないということのことは覚えた確認です。もちろん、長生きることに越したことはありませんが、その 本当にコピーすることができたなら人生は短くても有意だったというのです。コピー、新しい夢を見つけたと実行した。その授業、走り終わって幸せになるのではない、走っている最中に幸せになる。私は今この瞬間が一番幸せです。そうなるような夢を掲げていますし、そうなるような工夫を出しています。この中に多くの書物を読んだり、多くのデータを下にして教養を見つけます。お気に入りの辞書は当人です。わからないことが登場したときは辞書を引いて意味を調べます。次第に教養を見つけていきます。身についた教養で文章を書くときに何者にも変えない幸せに包まれます。私は何回文章を書くことが好きな将軍です。好きな時間に好きなように書いている、まさに今が幸せです。もちろん一冊を書き終えた瞬間も幸せです。しかし、書いている最中も幸せです。そのため毎日が全く持って好きなこと、楽しいことがあります。そんなことでいいのかと思うかもしれませんが、そんなことでいい。そういうことをしていないとそもそも継続ができません。努力、我慢、辛抱、忍耐で夢に向かっていると進みついてされます。しかし、楽しさ、嬉しさ、喜びで進んでいると進みついて元気になります。夢を追いかけた結果は逆になります。大きな夢の達成は数十年にも及ぶ継続と膨大な体力が必要です。多くの人たちは夢の達成ができたときに幸せになるような夢のやり方をしています。そもそもそういう夢を掲げたら実現を困難にされています。努力、我慢、辛抱、忍耐で夢に向かっていると進みついてされたからです。体力のある私は続くかもしれませんが、いずれ最後まで立ち止まって諦めるようになっています。体力勝負で夢を追いかけるのではありません。喜び勝負で夢を追いかけます。進めば進むほど元気になる夢を描き、途中過程に幸せを設定します。進めば進むほど元気になりますが、長続きします。毎日好きなことばかりして楽しむ。気づけば知識、教養が身につき、夢が達成されていた。その方が遥かに豊かです。続くほど元気になることをする。正しい夢を見つけたと実行のした。その努力、我慢、今はそもそも夢の実現に必要ない。多くの人が我慢しながら頑張らないと夢の達成ができないと思い悩んでいます。だから達成できません。プロスポーツ選手ほどプレーを心から楽しんでいます。プロとアマチュアの違いは肉体的部分ではなく精神的な部分です。アマチュアは努力、我慢、義務でプレーをします。プロフェッショナルは嬉しさ、楽しさ、喜びでプレーします。この差は技術、体力、継続の差をにプロとアマチュアは分けるようです。仕事のできない人ほど努力、我慢、義務で仕事をしています。だから表情もなく最安値に仕事をサポートと考えます。しかし本当に仕事のできる人ほど仕事を心から楽しんでいます。嬉しさ、楽しさ、喜びで仕事をしているから表情が良くない、元気ない仕事の状態もありです。そもそもその人にあったことをしていれば努力、我慢、義務は必要ありません。自分にあった新しい夢を選択をしていれば嬉しさ、楽しさ、喜びに分けて自然と前に進みます。その前向きで出すのも一つ、夢の一番の原動力になります。頑張るのではありません。楽しみます。シンプルではありますが、究極の成功を手伝うのです。嬉しさ、楽しさ、喜びで夢に向かう。新しい夢を見つけたと実行の仕方。その理由なら、夢を達成するためには他の人と差をつける必要がある。夢を達成するためには他の人と同じことをしているうちは達成できません。他の人と違うことをしているから他の人と差がついていきます。当たり前のことですが、今一度心に留めましょう。差をつけたサービス、商品、技術が世の中で注目があります。では他の人とどこが違うのかというと、そんな3つあります。早起き、勤勉、あるいは練習、行動力。差をつける人はまだ誰も起きていないさらに起きます。力の重要時間ですので勉強を始めます。そう選手はトレーニング場で練習を始めます。友人と一緒ではなく一人で黙々とします。朝早くは電車も空いていますし、どこも人は少ない。この時間帯こそ集中できるゴールデンタイムです。人が空いている時間帯から行動すればストレスが少なく、物事はスムーズに進みます。行動は同じでも朝早いかどうかだけでストレスが少なくなります。勉強するだけではいけません。勉強したことは今すために行動を入手します。早起きして勉強あるいは練習をして行動する。この3つは1セットです。1セットは小さな差ですが、この差を積み重ねていけば大きな差になります。今学んだのはこの3つがあるでしょうか。3つのうちのどれが出ていけません。差をつける力をつけるためには他の人とは違った生活を送る必要があります。それができないでは残念ですが差はできませんので、今学んだんです。できるという行動力を持った人だけがどんどん差をつけていくのです。早起きして勉強あるいは練習をして行動を入手する。新しい夢を見つけたと実行した。その18、無理なスケジュールは続かない。余裕のあるスケジュールが継続する。私は年間最低30冊の本を書くことを目標として設定しています。最低30冊は余裕のある目標です。年間50週間に1週間に1冊でも50冊は書けます。実現可能な範囲での目標とスケジュールを立て楽しみながらコツコツ続けています。年間で30冊は達成できる時間があります。そういう時には読書を楽しんだり、旅行に出かけたり、映画を鑑賞したり、など、投与や経験につながることをします。もちろんそのまま35冊目や40冊目に向かって書き続けることもあります。30冊が達成した時の気分や状況によって臨機応変に決めています。まずは目標を具体的な数字として書かれることが大切です。具体的な達成目標を数字として表現するとどのようになり、達成できた時の喜びや嬉しさがあります。これは私にとってベストなスケジュールです。以前、無理なスケジュールで予定を立てたこともありました。しかし、達成した時に最下で休憩したり、もうやだと思いました。余裕のないスケジュールであるため、タイムプレッシャーによる疲れやストレスはピークに達しました。状況もよりますが、応援して緊張しないと楽しいことが楽しくなります。タイムプレッシャーの代表といえば、受験勉強です。そもそも勉強は楽しいです。なぜ受験勉強がつまらなく感じてしまうかというと、無理なスケジュールで高い目標を立てているからです。もちろん、場合によってはそういうことも必要でしょう。短期的な受験勉強ならまだ許されます。しかし、夢の達成という長期的な計画なら短期ではなく長期のデータが必要です。何十年にも及ぶ長い計画を楽しみながら続けられる目標とペースが必要です。私は受験勉強で無理なスケジュールの出ないは嫌ということを経験しています。短期的には無理なスケジュールは効果的でしょうが、人生を丸ごとかけた大きな夢の達成には長期的なデータが必要です。実現可能なスケジュールを立てれば達成した時の喜びや嬉しさに余裕があります。達成した喜びも少々ですが、さあ次はこれをしようという次の原動力になります。無理なスケジュールがないから達成した後の精神状態に大きな違いがあります。私は無理なスケジュールがないので、のんびりコツコツ継続して行うタイプです。自分の中にあった目標と予定を立てることで楽しみながら勝ち続けることができています。身の中にあった目標と予定を立てる。新しい夢を見つけたと実行の仕方。その19、夢には具体的な数字と必ず言えること。夢が達成できる人には動的なまでの確実性があります。各目的は様々です。初心を忘れないため、覚えたことを忘れないため、他人に誤解がないように伝えるため、どの理由も正当です。夢に応じて書くというその最大限に活用しています。手とはもちろん紙を実のためになったり、トイレのためになったりして生活の一部にしています。夢の実現にはこうした書くことが必要です。しかし、書いても夢を達成できる人とそうでない人がいます。その違いはどこにあるでしょうか。具体的な数字が含まれているかどうかです。夢の実現のためには3つの数字が必要です。目標となる数字、日付という数字、お金という数字、夢は目標と日付とお金の数字が調和し合って実現します。どれから頼ってはいけませんが、紙に書くことでバランスを整えやすくします。しかし、実現しない夢には曖昧な表現しかありません。目標、日付、時間の数字が調和されず、達成できなくなります。実現する夢には具体的な数字があります。8月12日までに目標の先行を達成する。お金は300万必要だ。こうした具体的な数字が含まれています。夢は目標、日付とお金と調和し合って初めて実現します。そのために紙に日付とお金を含めた目標を書くことが大切です。あなたの夢には具体的な数字がありますか。今すぐ夢に数字が設定できなければ、全て書き決めでも構いません。と、目標にも具体的な数字を書く必要することです。あやふやな表現をなして具体的な表現には数字を書きます。具体的な内容によって気持ちが引き締まり、やる気や行動力も出るのです。目標に具体的な数字を含める。正しい夢を見つけたと実行の仕方。その10、他の夢の大きさと比べない。大きな夢を持ち達成することが必ずしも素晴らしいとは限りません。もちろん大きな夢を指定しているわけではありません。結果として金メダルや世界一の夢が達成できていれば素晴らしいことです。しかし自分の全てを最大限に満たした状態なら十分に成功できたと思います。達成できた夢が大きいかどうかは関係ありません。自分の成功かどうかの違いです。人にはそれぞれ多くの違いがあります。生まれの違い、育ちの違いをはじめ、個性の違い、性格の違いなど数はあれば気にならません。違うものがたくさんありますから、飛びとするものも違いがあり、達成できる夢も違いがあって当然です。達成できる大きさ、達成できるまでの時間などの違いができて当たり前のことです。大きな夢が素晴らしいというのは全く論点ではありません。一流上の社長とオリンピックの金メダリストの素晴らしいかは関係ありません。一流ミュージシャンと一流作家の素晴らしいかは関係ありません。そもそも土俵が違います。確かなことはそれぞれ自分の力を十分に発揮したということです。土俵は違っていても自分が持っている資質や才能を十分に発揮して大きな仕事を成し遂げたということに変わりません。自分も十分に最大限に発揮できればそれで成功です。他人の夢の大きさと比べないことです。比べると、ベタにはベタにまで夢実現の集中力が添えます。本当に夢を実現できる人はそもそも他人との資格はせず、過去の自分と資格をします。つまり自己成長に重点を置いています。そういう言い方をすることです。まず自分の成長に感動するのです。他人の夢の大きさと比べないようにする。新しい夢を見つけたと実行の仕方。その従事、障害者が生かせば高くなる。生まれつき障害を持つ人がいます。多くの人は目が見えないため生活に不便な生じます。しかし、目が見えない状態を生かせば、目が見えないからこそ人生の本質が見えるようになり生活が豊かになります。みんな不自由な人は声が聞こえないため生活に不便な生じます。しかし、聞こえない状態を生かせば、声が見えないからこそ心の声が聞こえるように生活が豊かになります。どうしても繋いするようですが、見えないから見える。聞こえないから聞こえるという幸せがあります。目とみんな不自由だった前からは、健常者でさえ難しいハードルがないと優秀な成績で卒業しています。 彼女は一般の人が見ないことが見え、聞こえないことが聞こえ、感じられないことを感じ取っていたのでしょう。テレンからは卒業後、身体障害者の援助に衣装を尽くしました。エレンが言ったことを手のものがあるとは不思議なことです。しかし、事実です。生かし方は違いです。障害は不便でも、そうだとは限りません。受け止め方次第、生かし方次第です。そうだとは自分が決めることであり、障害を生かしたらどうかです。目が見えなければ生かしましょう。耳が聞こえなければ生かしましょう。生かした時、健常者ができないことができるようになります。障害者はあなたに与えられた方です。大切なことは障害を生かすことです。頭は探す、のではなく常に自分の中にあるのです。気づいて飛び出し、生かすことです。障害を生かして豊かになる。新しい夢を見つけた時、この仕方。その順どんな夢でもそうですが、ある程度上達すれば社会や人のために役立てないか考えるようにしましょう。もちろん、初めは自分が楽しむことが大切です。しかし、上達の歩みまで出せば、積極的に人に喜んでもらえるように工夫してみましょう。人のために考える余裕なんてない。自分のことで精一杯。まだ自分の実力はそれほど大げさなものではない。そう思う人は早いわけです。他人のために努力することで自分が報われます。それはなぜでしょうか。人のために役立てるための理由は2つあります。1、モチベーションを上げるため。2、さらに向上させるため。まず1つ目の理由はモチベーションを上げるためです。人のために役立てれば感謝され喜ばれます。自分と他人が同時にハッピーになります。人に喜んでもらうと不思議なことにもっとやる気が湧き、一生懸命になろうと思います。せっかく喜んでもらえたのですから、もっと素晴らしいことをしたい、素晴らしいものを作りたいと思うようになります。モチベーションが人のためにも人の役に立てるように尽くすことが大切です。2つ目の理由はさらに向上させるためです。さらに上達のためには人のために役立つという視点がポイントです。反応を意識することで客観的になるからです。自分が楽しんでいるのは今は主観的な状態です。夢を追いかける人のことは主観的でもいいでしょう。しかし、いつまでもその状態では視野や考え方が狭いまで上達向上の限界になります。そこである程度、ベルが高ければ次のステップとして客観的というのを作ります。他人という別の視点を意識すると今まで見なかったことが見えるようになります。人のために役立つように意識すると客観的になり、さらに品質の向上の余地になります。これはステップアップです。自己をさらに高いベルに上げるためには人のためにという意識が大切なのです。人の役に立てないか考える。新しい夢を見つけた時、この仕方。その13、夢の実現は 1% の夢と 99% の行動。私の夢が実現し始めたのは行動してからでした。夢を描いていたのは昔からでしたが、なかなかこのように実現することはありませんでした。しかし、今ならなぜあの時実現しなかったのかよくわかります。聞いてあげる答えです。行動していなかったからです。夢を見たでは現状面での変化はありません。夢を見るのは頭の中での変化です。夢を見ていなければ本当に夢だけで終わってしまいます。現状面で変化が起こるのは実際に行動した時です。実際に行動すれば何か変化があります。行動力は夢を見る以上に重要な要素です。 1% の夢と 99% の行動と言っても過言ではありません。そのくらい行動が大切だということです。頭の中で夢を見なき行動力で現実面に変化を起こすのです。行動力で差をつける。新しい夢を見つけた時、この仕方。その14、夢の始まりは1人から。しかし、実現は仲間の協力が必要。夢の始まりはほとんどの場合1人でスタートします。その時の伸びのある成果、大半の人がそのまま1人で夢を実現させようとします。もちろん1人の方が気楽で集中できるという理由もあるでしょう。そういう時はそうしましょう。確かに夢を追いかけ始めた人の方は自分を集中して高める必要がありますが、人の方がいい時もあります。しかし、いずれ遅かれかれで人の限界を感じる時がやってきたら、仲間の協力を優先も必要です。そういう選択をすることの準備だけでもしておきましょう。そもそも夢の実現を一人でしなければならないという理由はありません。仲間の協力は人の限界を超えるためにどうしても組まなければいけないステップです。人の活躍を思えるくらいでも、実は見ないところに多くの仲間の存在がいます。オリンピックで金メダリストは1人ですが、背景にはトレーナー、栄養管理士、応援者など数多くの人たちがいます。彼らの協力を得られているからこそ実現できています。人気漫画でも原作として名前を語るのは1人だけです。しかし、人気漫画と数多くのアシスタントが存在します。細かな連打を考えた時間内に完成させるのは難しいことです。だからこそ協力を求める必要があります。プロの漫画とアシスタントの運転が上がっています。夢を達成できない人は1人で達成しようと考えると思います。しかし、1人は限界があるので、なかなか実現せず、そうしている人にしようとして夢を掴む感想を逃してしまいます。もちろん、ある程度実力を見つけるまでは1人で集中して行う必要があるのも確かです。しかし、限界を超えるためには仲間は協力してもらう時間に頼ることを考えないでください。夢の始まりは1人でも夢の途中でたくさんの仲間を集めます。あなたと同じ人の人を同じ価値観の人に積極的に活用を求めましょう。協力を要する姿勢は夢の実現に必要不可欠です。そのためには、腰を引く、テントのない愛情を持って接する必要があります。あなたの夢が正当な仲間を見つけることはそれほど難しくはないはずです。むしろ協力させてくださいと向こうが応援してくださいます。あなたの社会や人のために夢を追いかければ賛同してくれる人は多くあるはずです。アシスタントの協力を得る。新しい夢を見つけた時、この仕方。その15、仕事の9割は人に任せられる。一人で実現する夢もありますが、人生という限られた時間内で実現させるのは難しいことです。しかし、仲間は仕事を任せるシステムを作ると夢の実現が早くなります。では、何でも一人仕事を任せればいいのかというと、そうではありません。さて、ここからが本題です。任せられる仕事かどうかは次の2点に気をつけて割り振ってください。1、自分しかできないこと。2、自分でなくてもできること。本当に優秀な人は仕事の真の部分を見極めています。真の部分とはあなたしかできない仕事のことです。当然のことなら真にある仕事はあなたが行います。私の場合では、執筆作業、旅行、学びなどです。誰かに従わなければいけません。しかし、一方で、あなたでなくても誰でもできる仕事というのがあります。そういう仕事は得意な人に任せましょう。私の場合では、文章構成、ウェブサイトの作成、サイトの更新などです。アシスタントに任せることもありますし、機械を使って自動化させることもできます。この場合で仕事を受ければ、おそらく仕事の9割近くは任せることができるはずです。場合によっては9割以上任せることもあるでしょう。1割のことだけに専念すれば、体力や時間の有効に活用でき、全体として質の高い仕事ができるはずです。そういう考えを取り入れて、夢に向かって走ってみてはいかがでしょうか。自分しかできない仕事だけに専念する。新しい夢を見つけた時、この仕方。その16、あなたが思っている方は勘違いだった。恨みや憎しみや痛みが止まっているので、辛くて不幸な出来事だと思っているわけです。怒った出来事が起こるまでは、むしろ貴重な体験、経験、ただであることに気づきます。不幸な出来事と幸せな出来事の原石になります。私は3回たちの経験があります。論文したり、友人に恨まれたり、泥棒に泣いたり、罪にあってお金を騙されたり、などの経験もあります。また、幼い頃は親が厳しい姿勢のため、強くなられたりもしました。そういうことを言うんだこともあります。しかし、時に当てはそういうことはあってよかったと思います。おかしな話ですが、最低限であることを貴重な体験だと感じるようになります。実際に勝ちにやってみれば、どんな難点でも良い体験になります。泥棒に泣いて実際に被害に遭うことで、泥棒を防ぐための対策を真剣に考えるようになりました。親からの厳しい姿勢も、実はこの体質が最小限だったことに気づきます。恨んでいた経験は、その時に新たに気づきましょう。恨んでいる出来事を改めて振り返ると、そうだと思う出来事と幸せの原石であることに気づくはずです。原石を生かすことはあなた次第です。磨く努力をすればダイヤモンドのように輝きます。深い出来事を輝きに変える。新しい夢を見つけたと実行の仕方。その17、夢を形成されて落ち込むのではない。見返すチャンスができたことを喜ぶ。夢を語ったと否定されることはありませんか。どうせ無理だよ。できないに決まっている。まだ諦めないの。腹を抱えて笑われることもあるかもしれません。バカにされた、応援されなかった、否定されてしまった、と呼びをしてしまう人も多いのではないでしょうか。仲間の人や信頼できる人に打ち明けても、首を呼ぶと意外な反応が返ってくることもあるでしょう。応援してくれると思っていたときに、ショックの大きさも少しです。ショックを受けて落ち込みそうになることですが、これは運命の悪いんです。夢を形成されたくない出来事ではありません。首を呼びをしてやめるなら、その程度の夢ということです。むしろ喜んでください。見返すスタンスができたことを喜ぶ。見返すためには、まず否定されることが必要です。最初に肯定されたら見返すスタンスがありません。最初に否定されたら見返すスタンスがあります。きちんと結果を出せば、否定した人は目をなくすでしょう。大きな結果を出せば出すほど、なんと言わせることができます。夢を否定されたら、いつかその人を見返すために努力してください。あなたの将来に見返すという楽しみができました。今見ているよ、いつかの人を見返してやる、という気持ちでいいのです。見返すことを楽しみにすれば、強力なモチベーションとなります。心に気がついて、将来を大きな気がまで自分も一層力が入るでしょう。悔しさを前にすると、素晴らしいパワーが生まれます。見返すためも素晴らしいモチベーションです。人生は否定した人を見返すためになります。夢を否定されたとき、落ち込むのではなく、見返すスタンスができたことを喜ぶのが正解です。夢を勝って、相手から否定されたら落ち込むのではなく、見返すスタンスができたことを喜ぶ。新しい夢を見つけたローマは1日に死なずという確認になります。ローマは中世ヨーロッパのローマ帝国の中心として栄えました。世界的に有名な芸術的建造物も数多く存在します。バチャン宮殿、トレーニングに、ローマ大学、アンテオン、コロシアム、サン、ピエトロ大聖堂など数はあれば気がありません。ローマの出来上がりまでは7年ですと数多くの戦いが展開されていました。いえ、むしろ今から勝っていたからこそ、大帝国ローマができました。 そうした出来事が脳を作り上げる場合となり、ネックとなったからです。しっかりしたいながら大きな気がします。月の中に埋まっているのは、ただ目に見えませんが、太陽と支えるためにはなくてはならない存在です。そういうのは未来の実績を大切にすることです。月の下の未来を伸ばすことに時間がかかります。願いを聞く最後と太陽と積み上げる場合になります。夢の実現は早く実現できないのではないでしょうか。願いは風の中から通り倒れてしまうからです。今回大きな夢には大きな成長、実績、経験が必要です。時間がかかります。それこそネックであり、土台です。一度、無駄と思える実績は、ネックのように確実に大きな体を支える場合になっています。普段は見えませんが、そういう実績は必ず時間がかかることを喜ぶことです。時間がかかることを大きな自分に成長し、大きな夢を再生することができるのです。時間をかけて夢を叶える。正しい夢を見つけたと実行した。その19、人の一生は精神的な日を強くしたいと伝えていくもの。人の一生はキャンドルのようなものです。キャンドルを小さく削りながら光を灯し、自分と周りを明るくします。一本のキャンドルの光は小さくても、二本三本と重ねれば強く大きな光になります。それは仲間と寄り添い人間同士のようです。仲間ならば、悲しみは半分に喜びは2倍になります。また、キャンドルの火を使って、また別のキャンドルに火をつけることもできます。新しいキャンドルに火をつけては、だんだん大きな光になります。キャンドルを遮れば、一生は怖いです。しかし、確実に影響を与えた光には、炎は次の世代へと受け継がれます。キャンドルを遮っても火は消しています。次の世代へ残せるものは火しかありません。人の一生はそうした火を次の世代へと伝えていくものです。二回は幽霊でも愛を始めとする精神的なものは次の世代へ確実に受け継がれます。人は影響を与える生き物ということです。愛で影響を与え、勇気で影響を与え、希望で影響を与えます。そうした他に影響を与えれば、ただになったキャンドルのように強く大きな光全体として出来上がります。人きっと書いて炎と書きます。大きな炎には小さな火を集めることです。あなたの火をたくさんの人に与えることで大きな炎になるのです。人に明るい影響を与える日になる。私は夢を見つけたと実行しました。その30、私はいつでも本気です。気づけばこういう存在していた自分がいます。私は自分で自分を救ったわけではありません。自分の機会は神のです。サムシング、グレート、イライラなんか、ただ探った機会と魂を探しに生きています。感謝です。この世で起こる出来事は楽しいこともありますが、辛いこともあります。出会いの感動や挑戦の喜びもあれば、失敗の悔しさや新たな楽しみもあります。今やの出来事ですが、天下のプレゼントでありました。成長できているのは周りに存在しているすべてのおかげです。そうしたプレゼントをたくさんいただいているので、私はいつでも本気です。いただいたり、いただいたりで申し訳ない。自分ができることは一生懸命に生きることくらいです。一生懸命に生きることにこれ以上ない喜びを感じています。素晴らしい治療を積み重ね、改めて一生懸命人生を生きたいと思います。ありがとうございます。生まれてきたことや生きていることに感動する。新しい夢を見つけたと実行したら、まとめ、その1、欲望の夢も欲しの夢も持たないようにする。その2、自分の最大限に生かして、社員になる。その3、障害を生かして、豊かになる。その4、愛情が良くなることをする。その5、プラス思考は考えないようにする。その6、こんなにうまくいっているのかと思うことをする。その7、叶えた夢は口に出す。その8、夢は実現するまで連続する。その9、問題は現実こうやってほしいというイメージを頭の中で思い描く。その11、いつまでにどうなりたいか、そのためにどうすればいいのかを明確にする。その12、本当に大切なことに気づく。その13、緊急ではないが大切なことをする。その14、コピー中。その15、すること元気になることをする。その16、嬉しさ、楽しさ、喜びで夢に向かう。その17、早起きして勉強あるいは練習をして行動に移す。その18、今までにあった目標と予定を立てる。その19、目標に具体的な数字を含める。その10、他人の夢の大きさと比べないようにする。その21、個性を否定せず武器にしてしまう。その22、人の役に立たないと考える。その23、行動力で差をつける。その14、アシスタントの協力を得る。その15、自分しかできない仕事だけに専念する。その16、具体的なことを考えるに変える。その17、素晴らしい日本の式を体感する。その18、